こんばんは。前回話したのはウクライナ侵攻云々の話だったので、もう半年ぐらい多分間は空いてると思うんですけども、今日は IME とか新型配列の話になります。ですね、最初に言っておくと、新型配列なんで IME でやりたかったのかっていう話はするべきだと思うんですけども、まあ多分みんなが聞きたいことではないと思うので、それは最後の方に話します。それでですね、 Google IME もしくは Google 日本語入力っていうのがもう今から10年以上も前から世にあるんですけれども、最近出てきてるバージョンですでに新型配列が使えるようになってるってことを確認できたっていうのが最初に言うべき話なんですよね。非常にめでたいですね。素晴らしいと思います。ですね。で、これ私使ってみて、Windows 環境でも、MacOS もあまり使ってない MacOS 環境でも、動作はすることは確認できております。なので、最新版の Google 日本語入力とか持ってくることができればというか、自動的に更新されるんですけれども、があればですね、設定ファイルを置き換えるだけで基本的にもう新型配列使えるよっていうようなところになってますね。特にそれ以上のそのドブロック J とかを入れる必要は、もしくはなんか川澄なんだっけ、川澄じゃなくて なんかあったよね、そういうキーハック的なユーティリティソフトウェアが、山吹だったかなとかっていうような感じのソリューションに頼る必要は少なくとも新型配列に関してはないっていうのが今の現状ですね。ですね、とはいえ、このアップデートでできることとできないことっていうのがまだあるんですよね。それをちょっとちゃんと言っておこうと思います。ですね、これによってですね、同時多件シフト配列は実装可能になりました。といってもそれもちょっとカッコつきなんですけれども 人差し指から小指までの4本の指を使って行うタイピングのキーの同時シフト打鍵配列は実装可能になっております。実現可能になっております。で、これってどういうことかっていうと、新桁配列はもう使えることを確認済み。で、下桁配列もおそらく使えることができます。それとですね、ブログの方で、他の方の ブログの方で、大川さんという方の、この界隈でおそらく結構有名な方の、ブログで書かれていたフォニックスかな配列に関しては、おそらくこれは前置シフト配列に見えるので、多分今回のその最新のアップデートが、なんていうの、前からも実現は多分ローマ字テーブルを変更することでできると思います。それから川澄配列なんですけれども、こちらもドキュメントを見ていた感じですと、おそらく今回のアップデートで実現可能になっているはずです。同時打鍵というのがポイントなんで、で川澄配列見た感じ、まさにそういう配列に見えるので、ですね、漢字直接入力に関してはですね、個人的には一部の漢字やその表現っていうのを、そのステグノグラフィー的に扱ったことあるんですけれども、ただ漢字直接入力するためのものじゃないなこれはというのが、当時私が触った感じの感触ですね。まあなぜかというと、直接じゃないんですよね。ローマ字入力テーブル、ローマ字テーブルにこの変更を加えてるっていうところで、基本的にこのローマ字テーブルって何かっていうと、漢字仮名混じり文の前の段階のひらがなの確定前の変換前のものを入力するためのテーブルなんですよね。なので、官直のその直接の方には引っかからないはずなんですよ。なので、あんまり、なんでしょうね、その一部のよく出てくるような、よく使うような表現をローマ字テーブルに入れるっていうのは個人的にとてもありなことだと思うんですけれども、それを全てのこの漢字のストロークに適用するべきかっていうと、それは違うかなっていうふうに 思ってます。なので結論を言うと、試してないけども、多分やんない方がいいと、やるにはもっといいソリューションがあるんじゃないかなっていう感じですね。やれるかどうかっていうのも試してないけど、もしかしたら、テーブルのこの行っていうんですかね、ローの数的に、制限かかってできないかもしれないです。ですね、最後に親指シフトに関してなんですけれども、おそらくまだこれだけでは実現できません。なぜかというと、シフトだからなんですよね。理由はいくつかあって、一つはこの異なる種類のシフトキーっていうのをどうやって ME 側に伝えるかっていう問題があると。確か4つシフトキーがあって、それって2つに多分減らすことはできるんでしょうけども、それをどうやってじゃあこの2つの異なるシフトキーというかモッドキーっていうのを伝えるかっていう、その方法がわからない。わからないっていうのは、この現状の、私の理解しているモズクや GoogleIME の実装ではできない。できないって、もうちょっと深く言うとですね、そのシフトキーになるようなキーを、例えばキーハック的な、キーコードハック的なこの手法で何か別のキーに置き換えてですね、でそれを IME の方に送ったとしても、モッドキーじゃないんですよね、これあくまで。で、その例えばモッドキーとなるようなモッドキーもどきっていうのを、A として、でそれによって同時に、されるキーのセットっていうのを、S みたいな感じで置き換えた場合ですね、例えば最初に A を押します、プレスします、で、S のうちの1つのキーを押しますみたいな、そういう動作であればいいんですけども、そうじゃなくて A を押します、で S のキー何も押しません、でそのまま A を離しますというような表、プロシージャーというんですかね、一連のストロークになった場合ですね、それとも A のキーっていうのは押されたまんまになってて、何らかの形で入力が行われてるんですよね。つまりこれ何が言いたいかっていうと、シフトじゃないんですよ。なので親指シフトに関しては多分この機構ではまだ実装できないでしょうというのが私の理解ですね。っていうのが、ブログ記事、他の方の、ブログ記事に書かれていたこの内容に対する私の返答っていうんですかね、なんですけれども、じゃあこの辺で、どういうふうにするのかっていうと、これも、このポッドキャストの記事の方に書かれてますけれども、基本的にローマ字テーブルをそれっぽくいじって、それっぽくっていうのも結構そのもともとあるローマ字からはかなり変わった形になると思うんですけども、いじってですね、でそれを一旦エクスポートという、エクスポートはしないでもいいか、エクスポートじゃなくて一旦それをセーブして、でバイナリファイルを一旦テキストファイルにデコードして、でテキストファイルの中身をちょっと書き換えて、でエンコードし直して元のあった場所に置き換えるっていうので、であとはそのモズクサーバー、モズクじゃないか GoogleIME サーバーを再起動することでできると。コンピューター再起動すればいいっていうことですね。すなわち。で、使えるようになるということなんですけども、このバイナリファイルをテキストファイルにデコードするとか、で、変更したテキストファイルを、バイナリファイルにエンコードし直すっていうのが、やっぱりちょっとハードル高いと思っていて、どうするのが一番いいのかねっていうのを考えてるんですけども、誰かが、昔でいうところの CGI 的なソリューションを作ってくだされば、で、あとはそのタイムアウトの数値と元となっている config1.db をアップロードすれば、変更されたものがダウンロードできるようになるみたいな、そういうマイクロサービス的な何かを作っていただければいいんですけども、すごく安直なものとして複数の、なんでしょうね、その設定、ひな型設定みたいなやつで、異なるタイムアウトが、50ミリとか80とか100、120とかっていうのを従えたようなものっていうのを作ってしまえば、そのうちどれかをダウンロードして置き換えればいいねみたいな、そういうすごくそのアナログって言ったらアナログな方法もあるのかなと考えてます。もし、今後やる気が出たらそういうのも置いときます、テーブルかなんかにして。ですね、で多分やるべきなのはこれだけで、でそれで実、シンゲット配列 実装できるように、実装というか実現できるはずです。他の配列についてはよく分かってないというか、桁配列も私はあんまり触ってないので、他の方にお譲りというか、他の方にお願いしたいです。その辺の実装というか、テーブルの方は。ですね、大体これが話すべきことだと思うんですけれども、どれぐらいいってる今のところ。大体10分ぐらい。あ、いいね。じゃあ、まあ、なんでこのような実装をそもそもしようとしたのか、なんでこういう IME ベースのソリューションにしたのっていう話なんですけども、これもちゃんと言っておくべきだと思ってて、私の知る限り、このいわゆるローマ字や、かな入力でないような、もしくはそのいわゆる独自配列的なものを IME で実装しようっていうものはですね、同時多件に関しては、まあ、前に例がなくって、でやっぱりそれには理由があるんですよね。例えば、まあ、親指シフトの、Linux 界隈での、実装である親インプットとか、それからあと何ですかね、そのいわゆる世に出てる親指シフトのエミュレーションをするためのソフトウェアっていうのは、基本的にそのキーコードをハックして、でそれをコンピューターの、その IME に送ろうっていうことなんですよね。すなわちもう IME に送る前の段階で、おそらくローマ字だと思うんですけどね、ローマ字のキーストロークが入ってるっていう、そういうものだと思うんですけども。で、最初そういう実装をしてみたんですけども、なんか嫌なんですよね。少なくとも嫌だったんですよ。例えば何でしょうね、パスワードを入力するときって基本的に ASCII でのその入力が求められてると思うんですけども、そういうコンテクストを知るすべがない、今はパスワードを入力してるんだよねとかっていうような、入力のコンテクストを知るすべっていうのは、基本的にこういうキーコードハック的なそのソリューションでは知るすべがなくて、でどうするかっていうと、このオンオフスイッチをつけたりとかっていうことをしなきゃいけないと。なんか嫌なんですよね、そういうのが嫌だったんですよ。で、まあ、あとはですね、結構世の中の、まあ、世の中に今出てるサービスって結構 Vim だったりとか Emacs バインディングがあったりすると思うんですけども、そういうのも、まあ、さっきと同じですね、文脈にお構いなしに、例えば、まあ、新型配列であれば、キーコードハック的な手法が取られた新型配列のストロークが入力されてしまうとか、いや、そういうのは求めてないんだよ、ここではっていうようなことまで、その手法でやっちゃうと。で、いちいちこのオンオフを切り替えるのも、手動で切り替えるんですよ、それも、その特定のキーを押したりして。それもなんかね、とか思っちゃって、で、極めつけは、この英単語を入力したいっていう時に、例えば何でしょうね、何らかの英単語を入力して、で、まあ、3とか4ストローク目ぐらいで、ああ、今、ひらがなが出てきたわっていうのを気づいてしまうんですけども、で、気づいたときにですね、まあ、気づくことあるんですね。そういうときにですね、今まで入力したものをなかったことにして、で、入力モードを直接入力に切り替えて、また同じキーストロークを何回か、3か4か打ち直すとかっていうのがね、ちょっと許せなかったんですよね。いやこれは、いや違うでしょうということで、いやこれ、例えば、まあ極端な話、ローマ字入力もともとやったものからすれば、もう英単語全部ひらがなで出力描画されるんだけども、その打ち込んでしまって、で、まあ、F10 押すとか、コントロール、コロンやセミコロンか押すとかで、いわゆる ASCII ベースの直接入力あたかもされたかのような描画をして、で確定させるっていうの方がなんかいいんじゃないのっていうか、それに慣れていたんでですよね。で、まあ、キーハック的なソリューションだと、まあ、定義上というか原理上それができないので嫌だなっていうことで、考えた末、IME を使ったソリューションであれば多分そういう問題起こらないでしょうということで、やってみて、でやってみて実装できてしまったら本当にそういう問題起こらなかったっていうことですね。 その前は結構その新型配列とか興味があって、で初めてはやっぱり挫折して、でまた熱がまた出てきたら初めてまた挫折みたいな感じだったんですけども、この IME ベースのソリューションに切り替えてからはなんかやっぱりそんな違和感なかったんですね。使っててこのストレスを感じないというか、それは日本語入力だけではなくて日本語とはまた別の入力のコンテクスト、文脈、例えばそのパスワードを入力するであるとか、例えば GitHub のこのナビゲーションをキーボードであるとかというような時にも今まで通り使えたので、あまり違和感を感じずに、でまあ日本語入力のいいとこだけこの最適化された、まあ、少なくともローマ字よりは最適化された形で入力することができるようになって嬉しくなって、でもうはや1年以上この方法で日本語入力をやり続けているのが今の私ですね。おかげさまで、まあ大体新型配列もたまにつまずくんですけども、そこそこ入力できるようになってきて、でまあ今回の GoogleIME の方でも使えるってことで、例えば何でしょうね、そのノラビルドの IME でないような、まあいわゆる何でしょうね、そのオフィシャルのとこから持ってきた IME で実現できたわけですよね。でそうすると何でしょうね、そのちょっとここではノラビルドでやるにちょっとはばかられるなっていうような、そういう文脈でも日本語入力が新型配列できるようになるってことで、多分もうちょっとその学習カーブっていうんですかね、っていうのはいいように働くんじゃないかなと思っております。でまあできることならば、この今回の GoogleIME の更新によって新型配列とかもっといろんな方が使ってくれたりとか、それからまあ、ローマ字以外の、そうじゃなくてもローマ字以外の入力方法っていうのがいろいろあって、でもしかしたらそれはこのローマ字入力から乗り換えるに値するようなものなのかもしれないと思えるような感覚とでもいいんですかね、この気づきみたいなやつをこの持つ人が現れるといいなとか、増えてくれるといいなとか考えてます。ちょっと最後になったんだ、だいたいこれが言いたいことですね。で、まあ、あとは、その、そうですね、もともとこれって、やりたいのは、もずくでなくてもよかったんですけども、でもまあ、考えてみると、私の文脈的には、もずくが一番いいよねってことで、もずくで、じゃあ実装してみようってことで、フォークして、で、作ってみて、作れたので、じゃあこれを、プルーフオフコンセプトというか、俗に言う POC として、Google さんのに持ってって、で意見を聞こうっていう形を持ってったら、最終的に実装してくださった方がいらっしゃいまして 小町さんという方なんですけども、個人的に知ってるわけじゃないんですけども、Google の GitHub の方の一周では非常に時間を割いてこのコンタクトというかやり取りをさせていただいたりとか、それから実際にこのコードを書いて実装してくださったということで、感謝しておりますという謝辞を述べたいと思います。ありがとうございました。こんなとこですかね、今回言うことは。結構早足というか早口で喋ってしまったんですけども、まあ今冬で外寒いんで、早口で終わらせます。お疲れ様でした。失礼します。